先生がこういうふうになられるまでっていうと、僕は聞いた限りしか知らないんですけど、例えば別の人っていうか、断食したとかですね、ちょっと、切り口こういうの聞いてないんですけど、ここ、なんかその、なるまでというのは、もし皆さん知っておられるかどうか、僕はあんまり聞いたことがないんで、なぜここに至ったのかっていうのが少し、分かる範囲で教えてほしいなと思って、幼い時からですね、なぜなのか、先ほどなんか、解放生活というか、人道生活だったら、どうもそこに関係あるのかなと思ったりですね、確かに方を話してもらえたらな、せっかく来たんだからなと思います。
私の両親が和歌山出身なんですけど、そちらもね、泣き子同然なんですよね。うん、親も死に、兄弟死にでね。だからこの目的に見ましたら、やっぱりね、相当運命の悪いっていうのはね。で、父の方は財産家に生まれてね、財産は残ったんだけど、それを使い果たしてね、体がボロボロなぐらいだったんだよね。それでもうダメだって言われてね、神がかりになって助けてもらったね、命をね。それでいろんなその宗教的なね、ちょっと修行をさせてもらって、無報酬でね、まあ神がかりになってお次をみんな伝えるような形でね、人助けをしたんですね。で、職業は時計屋をねずっとしてたんですけど、で母はね、あの美容師の家に生まれて、そう、貧しい状態だったんですけど、ね、それで遠い親戚へ、小さい時にね、まあ、もらわれていって、預かってもらって、育ててもらったのね。だからもう相当母の方は苦労を抱えてるのね。学校へ、ね、小学校へ行くんでも、ね、宿屋とね、それで、蚕のお世話とかね、いろんなしてたんで、またね、早うからね、もうそういう世話全部してね、で、座って食事したことがないっていうぐらいね、立ってパッと食べてね、仕事にね、かかるっていうのはね、で、学校行くんでもね、そういうところの学校のベルが鳴るぐらいの時に走っていくっていうような感じでね、だからその女のね、体でありながら男の人のね、3倍ぐらい働いてるんだよね、こってよしっていうのが書いてぐらいね、ちょうどね、頑張ったのよね。でもそういう母でもやっぱりね、耐えるところが欲しかったのよね。で、小さい時からね、仏壇を自分で作ってはね、拝み神様をね、求めてはね、いろいろね、あちこち行ったみたいだよね。で、たまたま父がね、そういう拝み屋さんみたいにしてて、ね、そこへね、相談行った時に、ね、神が帰って出てきた神様がいろいろね、その納得するような話をいろいろしてくれたみたいだよね、うん、で、父と母は相当半年離れてるんですけどね、結婚しなさいっていうふうにね、言われて、それで、まあ結婚して、それで大阪へ出てきてね、時計をしながらというね、投資活動のね、仕事して、そこで私たち兄弟4人生まれたんですよね。だから私の小さい時はまだね、時計屋も流行ってて借家も買って持ってたりね、幼稚園まではね、ネクタイ締めて行かせてもらってたのね。ね、まあ、戦後の時でもね、何不自由なしに育ててもらったのね。まあ、小学校上がった頃からね、本当の修行はね、滝に打たれたりそんなするんじゃないよって言うてね、これから本当の修行を、ね、させるからって言うんでね、その時期に対して、ね、時計屋をやめなさいってね、言うてくるわけね。うん。で、もうね、そういう指示が来た後はもうね、まで一日にね、時計中でも10人ぐらい持ってきてたんね、朝早くからね、見てあげてたんでね、それはもう全部ピタッと止まってきたのね。もうそしてね、仕事がね、できないから収入ゼロでしょ。で、家財道具全部指示に入れては流してしまうね。それで、借家もね、売らんなんて売ってはお金もらえないとね。瞬く間にね、全部消えてしまうね、財産がね。もう最後には時計をね、鉄くずとね、真鍮に分けて、鉄くずに打ってね、処分してしまったのね。 結局はね、もう全部なくして、家もないね、家財道具も一切ないっていうね、状態で、ね、家族6人が残るわけね。これからだよって言ってる。ね。で、家がもうなくなってね、知り合いの人のね、物置、まあ6畳のね、掘ったて小屋がね、物置を借りるわけね、トタン張りのね。でそこでも布団もないから、藁布団をね、作って、かぶるわけね。それで、着たきりするんよね、もう、着替えがないよね。で、袋の糸一本なかったのよ、もうね。で、食べるもんがあってね、収入がないから、買えないよね。何を食べるかというとね、その畑に吹かしてある、ね、野菜くずを、ね、探してきてはね、塗り分けてそれを食べるわけね。水炊きをするわけね。調味料なんか買えへんのね。で、焚き火って言って何を使うかっていうとね、木もね、その辺に落ちてる木くずを探してくるわけね。下駄の掘ってあるのかね、何でも燃やしてみますよね。だからそういう状態から出発するのね。で、彼さんの方はね、励ましてくれるよね。苦労が大きいほどね、後から大きな子やってくるからっていうね。で、どんな嫌な仕事でもね、ただで喜んでね、すると神さんの御心にかなうんだとかね、いろんな言葉で励ましね、やってくれるわけね。それはもう最初の1年目だったらまだね、我慢できるんだと思うね。ところが、10年余り続いたよね。だから、その子供のね、心の痛みと苦しみよりもね、母の方が子供に対してね、相当苦しんだみたいだよね。だから子供に苦労させるよりは、まあ自分がね、苦労したいというのが、まあ親心だと思うんですけど、ね、子供にまず食べさせるものがないわけよね。ね、それで学校でね、必要な、ね、給食代にしても、PGA の会費にも、ね、持っていかせるお金がないよね。で、運動会だから行ってね、体育の時に履く、ね、ブルーマーとかなんか履かせるわけにいかないよね。買えないからね。どうしても必要だからって言うんでね、作ったんが、色違いの切れをね、継ぎ合わせて作ったん履いてくれるよ。そうすると、学校の先生、冷やかすだけよ。ね、風車って言ってね。そうするとね、そう冷やかされたら、ね、ただでも心を痛めてるのよね。相当心を痛めるからね。相当ショックを受けるわけね。だからそういう状態がね、私も、まあ、小学校上がってからね、ずっと続いてね、給食代払えないから、ね、一人校庭に出てはね、じっとしてるわけで、待ってるわけ、時間経つのをね。まあ、その時は私もね、まあ、神様を信じてるんでね、別に苦にはならなかったよね、ありがとうございますと唱えながら、ね、お祈りにね、洗礼してたような感じでね。そのうちにだんだんとあの安い外食だけさせてくれるんだけどね。家族6人でね、一生懸命するのね。だからもういろんな種類の内食いっぱいさせてもらったけど、まあ、内食ってね、してもお金にならんね。ね。場合によったらね、すればするほど損するのがあるね。それでもね、一生懸命させてもらったね。学校行く、ね、時間まで一生懸命してね、帰ってから一生懸命してっていうね。家族6人全部にしても、一食分の小麦粉買えなかったからね。だからそういうね、体験っていうのはやっぱりね、感謝を深めるにね、やっぱり役に立ったと思うよね。もうちょっとしたもんでも、ああ、ありがたいと思うね。だからその、ちょっと風邪ひいて病気になってもね、最初はね、アスピリンとかいうね、薬買いに行くんですけどね、お金ないんですよ。ね、それでもね、どうしようもないからね、買いに行かなきゃわけね。それで子供に行かすわけね、親はね。親はやっぱりお金なしに買いに行けないよね。だから子供がね、遊びに長男に買いに行くでしょ。それでもらってから、あ、今日忘れたって書いてね。次持ってきますからって帰るわけ、パッと逃げるようにね。やっぱりそれ何回も聞かないよね。ね。だんだんと前のお金持っておいでよって言われるわけね。そうするともうね、どこへ行っても買えなくなるっていうのね。だからね、薬も買えない、お医者さんにはもちろんかかれないってね。 で頼るところはね、やっぱりもう神様じゃなくなってくるとね。だからもういろんな病気ね、まあ栄養失調にもかかりそうな状態ですからね、ね、風邪ひいたりね、いろんな故障を起こすわけよね。そういう中で ね神様に座った時にさっと殴ってくれたらって言うけど ね同じような病気になってもね、お医者さんやね、薬食べたやつは悪くなっているのにね、一心に神様に座った時は治してもらえたよね。不思議にね。私の姉でもね、中学校の時にね、中耳炎か脳膜炎になってね、もう絶対これはもう死ぬダメだって言われたよね。その夏の暑い時だったからね、手術してもダメだっていうね。だからお医者さんはもうね、立ち会いのお医者さんを2人置いて絶対死ぬからいうことでね、当時要せんかったね、手術ね。あの当時は飲みで片付いて頭を割ってね、草太郎取り出すよね今みたいな気があるね。それでもまあ一応ね、草太郎ことをやってくれたらね、でもこれはもう絶対死ぬっていうね、お医者さんが言うたらね、だから入院させんって言って家連れて帰ってくれっていうね、うん、でもそれ家連れて帰ってね、ちゃんと治してもらったからね、うん、今も元気よね、おかしくなってないよね。だからそういうふうにね、あの神様に一心に座った時はやっぱりいろんな形で、ね、助けてもらったよね。だからそういうね、いろんな苦労っていうのはね、やっぱり神様の方からね、計画的に与えてもらったおかげでね、まず感謝を深めるのに大きく、ね、役に立ててもらったよね。またその人生の目的とは何かっていうんでもね、本当のね、人生目的を求める心も起こさせてもらったんだもんね。表面的にね、いろんな目的持ってね、順調に行ってたらそれ考えなかったと思うね。でもギリギリのところでね、やっぱり本質的に本当の幸せとは何かとかね、人生の目的とは何かとかね、いろんなそのね、根本的な大事なことをね、考えるそのチャンスっていうのをね、やっぱり生み出してもらえたんだもんね。だから中学のね、時に人生の目的について相当悩んだけどね、それがまた大きくね、自分のその目的を、目標をね、定めてもらったと思うんですね。だからその人生の目的について悩んだ時でもね、いろんな本を読み漁ったり、学校の先生にもちょっと聞いてみたりね、いろいろしたけども、なかなか納得できなかったね。いろんな答えは書いてあってもね、また自分で考え出してもそれ納得できる答えはなかったのね。でもその時にね、人生の目的をね、人生の目的にしなさいっていうね、いや、人生の目的追求することをね、人生の目的にしていきなさいっていうふうにね、ちょっと神様のアドバイスが来たのね。それで、かろうじて、まあ自殺もせずにね、あ、もっとね、人生の目的追求するのにね、まあ真剣にならなきゃいけないというような気持ちでね、やっていけたらね。だから人生の目的を知りたいっていうのがね、一番の願いだったらね。それで、いろんな勉強もし、ね、お祈りもね、しっかりね、深めてっていうね、形で、二十歳の時に、その人生目的がすっと分かったのね。うん、だからそれまでもね、いろんなね、病気もし、ね、いろんなね、体験いっぱい積ませてもらって、結局自分の欲を全部取ってもらったのね。で、ただひたすら人生目的を知りたいっていうね、神様の目的っていうのは何かっていうのを分かりたかったよね。それで人生の目的が本当にはな、何だったかなっていうような感じですけどね、まあ、その時の掴んだ人生の目的と今とまだちょっと違うんですけどねその時はね、その神様の御心をね、その受けてね、このように表すのが、まあ、人生の目的ではないかっていうようなね感じで、ずっと心が納得できたらね、それだったら神様に自分の命を助けて尽くしてね、神様に心を表すためにね、使ってもらおうという気持ちになれたらね、形でね。それからボランティア一つに生きるようになったらね、うん、だからそのいろんな平和運動とかね、そういう形ではいろんな資金がいるわけよね。心理の本を人に ね与えるためにも買って与えないといけないよ、ね、だからそれでやっぱり3倍働いたのやっぱりね、与える場合ね それでお祈りも一生懸命しながらね、その平和運動のフランチェ活動を一筋に生きてきたのね。だからその30過ぎまでそうだね。でそれまではもう結婚も何も考えてないね一生独身でいいと思ってたもんね。うん、でその間ね、月のうち3週間は断食しね、まあ他にもなかったからでもあるんですけどね、忙しかったらね、寝る暇もないぐらい忙しかったから、それでそのね、まあ、断食するのが楽だったよね。それはだいたい10年近く続いてるわけだけどね。でその間にね、やっぱり、まあ、自分の限界を試すっていうよりもね、神様を試してたらね、どれだけ守ってくれるかで、ね、ちょっと傲慢だよね。ね、ここまで無茶してもね、思ってもらえるかというぐらいね、無茶を しすぎたぐらいね、してきたのね。でも不思議にね、守られてきたのね。まあ、危険なこともいっぱいあったらね。病気とかね、いろんなことでね、死ぬとこまで何回も行ってるよね。そのために守りに守られてきたわけね。あれ、大変すごいなと思うね。だからその神様を試したというのは本当は良くないんですけど ね。でもどんな時でも守りに守ってくださるっていうのがね、本当の深い確信に変わったのね。だから二十歳の時の心境とね、三十過ぎの心境全然違うしね、また今の心と全然違うね。だから二十歳の時はね、かなりね、世の中を憂えて、ね、どうしたら救えるかっていうのがね、強かったね。本当に地球がね、滅亡するかもしれんっていうのはね、もう本当にね、追い詰められた気持ちだったね。だから30になるとだいぶ違うね、明るくなってくるよね。お祈りに、お祈りを積み重ねてね、まあ人の病気をね、何万人って治してみたりね、また平和運動という形でね、世界平和を祈り続けてね、必ず地球は救われるっていうね、人はみんな幸せしてもらえるんだけどね、かなりそういう明るい気持ちに、ね、変えてもらってね、それもやっぱりお祈りのね、感謝のおかげだと思うんですけどね。で、30過ぎからね、ちょっと心が楽になったよね。それで別にね、結婚絶対するもんかりな、ね、そういうもんなくなってしまって、お任せの気持ちよね。お任せになると、ね、あ、結婚してみないかという話が出てるよね。それまでは絶対結婚ねってな気持ちだったでしょ、ね。でもお任せになるともう自然にね、結婚もね、するようになって、それまではもうね、本当は最終主義的にね、行きたかったけども、ね、何でも食べるようになるし、ただもう感謝を深めてね、受けるだけっていう気持ちに、ね、だんだん変わってるからね。だから結婚する時の形1円も買いに持ってないみんな家内にね出してもらってる感じだけどね、それで結婚してくださいって言えたもんねあすかわいいね外地を持ってないのにね。
だからあれですか、紹介されてということですか。
そうね、まああのいろんなね、その心の勉強のね、つながりがあって、いろんな、ね、そういう場でね、ちょっと紹介されたよね。
先生の奥さんも偉いんだ。
そうね。だから私はね、製品に山にできるからついてくださいって言ったからね、最初から本当は断られるんでしょうけど
ね、一緒だったら断られるね。
そうですね、
オンパクトで断らない、
はい、大丈夫ね、なんか狐に包まれたような感じやってない神様につままれてね。ね、でもやっぱり不思議なこといっぱいあったからね。 もうすでに結婚するようになってしまったみたいな、神様が運んできましたよね。ね、そういう中でしてないかもしれんね。ね、ああ、ね、
え、あれ奥様、あれ奥様、
やっぱ偉いね。
神様ですよ、神様。
神様って言いますもんね。
修行一つ。結婚。
ね、で驚くですよね。
そんな、なんでそのオッケーされたんですか。わからん。
だいぶ反対しなかったよね。
よくその大変なの分かっててよく結婚になりましたね。
大変なの知らないから。
それ言うとね、で、結婚なんてびっくりされたのか。
もう、とにかく全然こう反対ですからね、考え方が普通です。
だから生活費ゼロ、ゼロ。
おばあちゃんたちと生活費やりすぎてても誰も買い物ってね。
本当ゼロなんですよ、生活費ね。それね、どうして生きるんかって言うんですけどね、うん、やっぱりね、必要なだけ口に入るんですね。入れてもらえるね。天から降ってくるんか、人から降ってくるんか。
岡山の時、岡山の時、岡山の時、山行った時は、なんか新幹線で帰ってきてきてるところで、自分が教えてくれたんで、お魚が、川に飛び行ったりね、なんかそういう生
活。今の人は偉いわ、すごい偉いわ。ね、どう慣れてるかいいでしょうけど、それじゃいいでしょうけど。
そう
です
よね。
まあ、そういうふう
な。そういうふうに分からなかったけど、
それ
で助け
て。普通だったら3日待ったらもう飛んで帰りますよね。
ところがね、ちょっと違うところがね、やっぱり神様の守りが、ね、降ってるでしょ、ね、だからその苦労も無駄な苦労はないんですよ ね。だから守りを実感させるための苦労なんですよ、ね、だから何もなかったもね、心をいつも安らかなのは神様の無限の守りをいつも実感してるでしょ、ね、だから必要なのは必ず与えてもらえるっていうね、よく分かってると、ね、任せるのが楽なんですね。だから私の場合はもうそれをもう徹底してね、実感させてもらっているんでね、何の心配もしてるんですね。
もしもし、これを取ってもらうならちょっと時間あったよね。これを取ってもらったから、ユージはもうあまり先のこと考えることもないし、 非常に気が楽になります。
それはいつ頃の話ですか。
いやもう10年ぐらい、
結婚してね、まあ、子供が生まれるっていう時でもね、そうでしょ、お金ないんですよ、出産費がね、もうなくなるけどね。ね、それでまた私を神様が強制的に入院させるでしょ、ちょうど肺が全部なくなって、心臓がこの辺に来ててね、強制入院でね、入院させられて、
肺がなくなって心臓がここ
に、心臓ここらに来てましたね。
あ、どうか、移動してた。
移動してた。
なんだ
まだ。もうあれで。
もうおじさんがね、もう生きるか死ぬか、生きても左で。
わししか五点っていうような感じ。
わししか五点やるんで。まだ全然なんかそんなことが言われてね。それでも本人はね、車椅子を与えられて私たちだった。病人さんどれだけですかって。
いや、実際なかったのよ、ね、愛がなくなってて、うん、心臓がやっぱりここから来てたんでね、ほんでもうこれでね、呼吸できるんかにね、動脈血を知られたり、知れたみたいでね、で絶対これね、助からんというような感じだったみたいですよね、うん、そういう時にね、子供が出産するんでしょ、お金ないのにね、一人ぼっちでっていうのはね、それでもちゃんとね、出産の日をちゃんと与えてもらうね、不思議と回してもらうね、日がだけはちゃんとね、うん、やっぱりギリギリまでね、追い詰めては神様をね、実感させていくよね、これだけ守るっていうのはね、感じで必要なのはちゃんと与えてくださったみたいね。ね、うん、私は入院しててね、楽しんでるよ。ところがね、大勢ね、人生相談来るんですよ。絶対安静で通るところで。
あ、僕はどこにおらない、こっちどうぞ。こちらでどうぞ。いいじゃないですか、もうこんなこと絶対ないと思うから、どうぞ、僕も両方の話を聞くっていうのが、やっぱり勉強すごくなりますよ、僕らもやっぱり結婚生活つけてね、ああっていうのがやっぱあるんですよ、聞いてね、ものすごい今響いて、男は苦手だからできるんですよ。いや、どうぞどうぞ、いや、変なことだよ、どうぞ。
神様をね、感じるための勉強だった、ね、神様と自分との間のね、クッションを全部ね、取り除いて実感されてくれるね、だから与えるところをね、全部取ってもらった方がいいみたいです ね、神様しか与えるところがないっていうのがね、一番大事なんですね。そしたらいつもひしひしと神様のね、守りが感じられてくるんですね。みんな豊かすぎたらね、わからないですよ。ね、
やっぱりその心がすごい綺麗からあれですよ、ね、何を疑うことがなかったら、僕はやっぱりそれで僕はすごいどこかでなんか疑心暗鬼になるから。やっぱり10年ぐらいかかりました、全く信じるのは。
はい。
神様を信じるってことはご主人をまるっきり信じるってこと。
それはもう信じてますよ。それはもう
本当になるけども、心から信じるって難しいじゃないですか、ご主人を。
みんなが信じられると思う。
いやいや、僕はもう 100% 信じますけど、安心するんです
よ。 100% ですよ、来てから。はぁ、それじゃなかったら、ね、もう逃げていってます。私の休息時間だったよね、あれね。のんびりさせてもらって。
そんな長い時間ですよ、1年ぐらい。
1年ぐらいかな、1年弱ですね。でもその後もね、やっぱりね、もう平和運動一つですからね。
それが何歳の時なんですか？
30何分。ね、だからもう怖いもの知らず、何があっても怖くないですね。 何もなかったそのつもりでいてますけどね。
その凡人以下の僕でも全択したらいいんですか。
本当そうだよね。
全択したらいいですか。
もう全択っていうよりも感謝さえしてたらね、全択なんですね。そしたらその神様の守りがね、じわだけどんどん降りてね、自分をどんどんね、神様と一体化の道へね、進めてくださるっていうね。だから自分が立派になってからね、どうこうじゃないもんね。もう全部任せた方がいいのよね。だから神様の方からね、降りてきて、ね、必要な働きしてくださるっていうね。だから今の私っていうのはね、過去の積み重ねになった自分じゃないんですよ。ね、私の家系がね、そんだけマイナスの多かった家系っていうのはね、相当ね、大きい無限の方を積んでるはずなんですよ。ね。でも、命を捧げ尽くしてね、神様のためにっていうね、気持ちになった時がね、大きく神様の助けを、ね、受けられる状態なんですよね。だから、過去の生き方なんてもう問題じゃないんですよね、神様にとったらね。どんだけ大きいマイナスがあってもね、そんなもんね、取り足らないもんね。あとは神様がね、使いやすい訓練してね、使ってくださるだけですよね。だから私に今ね、何かいいもんがあるとしたらね、私のんじゃないんですよね。神様が必要に応じてね、降りてきて何かをみんなにね、与えてくれてるだけっていう、ね、それも必要に応じてだけですよね。
でもその変な考え方をすると、その悪いことをしても神様が与えてくれたということになるじゃないですか。逆の面でいくと、例えば人を殺した。神様が創生って言ったから殺したと。
ね、それが本物かどうかね、見極めはみんな誰でもできないよね。
本物かどうかね。
だから本物はね、やっぱりね、一人一人知ってますよね。これが本当の神様のね、働きかどうかっていうのはね、分かりますよね。ね、もしね、もしね、マイナスを背負うんだったらね、みんなの身代わりに大きく背負って、ね、自分は苦しむ立場に置かれるのが当たり前ですよね。人を苦しむ立場には立たんですよね、やつってね。仮に人をね、突き殺すようなね、因縁がね、たくさんあったとしてもね、みんな自分のね、ね、体の痛みで、ね、消してしまうわけですね。
それはその入院された頃からですね、ちゃんとインタビューやるんですけど、ずっとその考え方変わりませんね、今でも。
私が二十歳になる前にね、一年間ね、もう痛みで大変という状態を変えてるんですよ。ちょうど最初にね、両耳が二耳ずつなんですよね。なんか中耳炎的な感じになってね、カンカン割れるんですね、頭がね。それ半年ずつ交代でね、一年間続くでしょ。その後、今度は胃痙攣が1年続くんですね。2年間ね、痛みがずーっと続いたのね。それも普通にね、いろいろもしながらなんですよね。だその痛みっていうのがやっぱりね、あまり考えるとね、いい体験だと思うんです。今でも相当ね、いろんな痛みね、いつも受けるんですけどね、平気なんですね。痛みがあることに喜べる。
じゃあ、波の痛みじゃなかった、
ね、まあ、その時の痛みは、まあ、2年ね、ずっと痛みしてもね、まあ、痛みに慣らすための痛みなんですけど ね, ね。それでも、その後、お祈りにね、もう専念するようになって、ね、 やっぱりね、やっぱりお祈りっていうのはね、みんなの身代わりにね、マイナスを背負ってはね、その自分の中で消す働きですよね。一旦は受けるわけでね、いろんな人の痛みね。だから大きい場合はもうね、のたうち回るような痛みですよね。じっと耐えてね、お祈りして消してるのはもうね。だから呼吸止まるような時もありますよね。周りはそれずっとそうだったんだよ、形からずっとね。
簡単なことを聞いてないためですけど、その、ありがとうございますというお祈りにですね、これどこでどういうふうに感じられて始めるようになったんですか？
いや、それもね、やっぱり自然にね、出てきてるんですよね。まあ、いろんな祈り言葉はね、いろんな使ってますけど、小さい時からね。でもやっぱりありがとうございますってやっぱり感謝がね、やっぱりいつもあるんですよ、ね。どんな神様の名前ね、呼んでてもありがとうございますがあるんですよ、やっぱりね。だからありがとうございますだけに徹してくるようになったのがね、ずっと後なんですよね。いろんな神様の名前呼びね、仏様の名前呼びね、神の友の名前呼びってね、一心に呼んではね、助けてもらって。でもやっぱり感謝業もそのね、時にずっと続いてるんですね。
ショックですか。今はどうやって生活されてる
んですか。だからね、必要なの全部与えてもらってるのね。天下売ってるような感じでね、本当に全部がそうですね。無一文でね、何もない状態で全部整ってくるんだよ。考えられないですね。どうして生活するのか言われるんですけどね、っていうのは全
然心配もないんです
よ。ないんですよ、全然ないよね。ね、また得られすぎっていう感じでね。どうやってね、お礼せんなんかなっていう感じでよ。ね。ね、感謝の先取りって言うんですけどね。先取りどころじゃないよね。もう与えられすぎて、感謝が落ち着かない
です。あの、宗教で行くと、よく徳積みなさいって言うのよ。届くんだら自分に何か返りますって言ったら、前は一体の話でありますけども、僕の場合でも全然違う観点だから、ね、徳を積むとか積まないとかじゃない。
ね、だからその神さんの無限の無限の徳をね、いつもいただき直してるのね。ね、自分の徳を積むなんて思ってないね。神様からいただくばっかりですよ、無限の無限の徳をね。
今言ったような宗教観の今のその徳を積みなさいと言われるか、先生はどう考えますか。
もう必要ないですよね。自分が積むような徳なんてね、本当の徳じゃないですよね。だから徳っていう字の意味がね、行人弁にね、昔の時代で直の心でね、直美の心をね、行ずるという、直礼の心を行ずるという意味でしょ、ね、根源の神との働きが徳なんですよね。だから本当の徳っていうのは神との働きそのものですよね。だから全徳の無限の無限の輝きっていうね、無限の無限に輝いた神様の働きが徳なんですね。だから人間が集めるような徳は何もないですよね、本当はね。だからその神様の働きをね、感謝を込めていただく、受け直すっていうね、そんな神様の徳をいただくことですね。その徳さえいただいたらね、自分のものになるんですね。今さら徳なんか積む必要ないですね。神様とこうね、受ければいいだけってね。だからありがとうございますだけでね、いいんじゃないかと思うんですけど。
目から鱗みたいなことあるわ。びっくりした、本当に。
無限の無限の言うのを。
ああ、ねで、本当はこれ、皆さんね、無限の無限のってね、なんで無限の上にもう一つ無限をつけた方がいいかっていう ね、まあ考えてもらったらいいと思うんですけど、ね、一通りも意味が出てくると思うんですよね。どういう意味があると思います？無限の何々でもね、素晴らしいですよね、すごいですけど、もう一つ無限のってつける意味がね。
そういう、
ね、永遠っていうのも時間的なね、そういう意味ですよね、無限の時間っていう感じですけど、だからね、いく通りも意味出てきますよ、たくさんね。
も
うそうなりますもんね、限りないっていうのね。
宇宙根源とか、
普通この世というのは有限ですもんね。ね、どんだけね、ね、奥へ奥へね、辿っているの限りがあったら有限ですもんね。ね、だから捉えどころのあるものは全部有限なんなんですよね。で、無限って言うだけでもすごいんですよね。
この宇宙を司るもっと大きいものがありますか ね、
はい、全徳の無限の無限ですね、その一つの特性、例えば無限の無限の幸せっていうふうにね、見たときに普通この肉体の自分一個だったらね、無限の幸せで終わりますよ ね、限りなくね、大きい幸せをつかんだ無限の幸せ味わってるんですよ、ね、だからこの肉体の自分一個をね、つかんだ状態でそうですよね。でも本当の自分はね、例えば一つ考えね、この場にいている自分とね、無限の次元にいている自分とあるわけですね。無限の次元の自分も含めたらね、それぞれに無限の幸せつかんだ無限の無限のになりますよね。まず一つね。で、今の時間にいている自分とね、過去現在未来に無限の時間にいている自分もそれぞれあるんですよね。だから無限の時間に似ている自分を見ると、また無限の無限の幸せですよね。全部自分のものとすればね。で、宇宙の成り立ちというのはね、やっぱり入れ子構造のね、小さい箱の上に大きい箱を作って、その上に箱を入れて、箱を入れていくものですね。どんどんね、掃除系の姿が大きくなっていくね、感じなんですね。だから宇宙の中にね、例えば小さいね、一個の原子があってるんですよ。その一個の原子の中にも宇宙があるというような感じでね、どんどん広がるんですね。無限に無限にね。だから無限に広がるね、ね、もう想像でした、ね、というね、行動の宇宙があるとしたらね、今見てる宇宙に無限のね、幸せがあったら、ね、そういうのが無限に続いてるわけでね。無限のその八広殿っていうね、世界に住む自分から見たらね、そこに無限の無限の幸せを感じる自分があるわけね。またその肉体の自分、人間としての自分があるでしょ。ところが人間以外にたくさんいてるじゃないですか、ね、動物も植物も鉱物もっていう ね。だからその人間も宇宙には無限にいてますよね。一人の自分としてのね、幸せが無限の幸せだったら、ね、宇宙の全部のね、人間の幸せを自分のものにすればね、この無限無限の幸せよね。それで人間以外のね、そうでしょ、 幸せの手当をってやって全部のね幸せも含めたらまたこれ無限の無限幸せで ね人間としての無限の幸せにね加えてね他の全部のね幸せを取り込めばいいのよ。でその幸せっていうのもね、まあ、全部顔が違うらしいね。だから無限の幸せっていうんでもねまたそれが無限にね顔が違ってね変化するんですね。だからそれも幸せ自体が無限の幸せになるんですよね。でその一つ一つが必ずね無限にね質が高くなるっていうね。でまた無限に大きくなっていくっていうね。また無限に髪が出てくるっていうね。それで無限のつくんですよね。そして無限に輝いたね、こう幸せっていうものがね、いろんな要素をバックにしてね、全部持っているわけよ。ね、ちょうど太陽の光体のようなもんだけどね。それでその光体の奥にね、そういうものが無限に続いてるのね、またね、早く受けてほしいっていうね、幸せを早く受け取ってほしいっていう意味でね、そういうのも、ね、また無限幸せとしてね、いうのが出てくるわけですね。そしてそれを全部ひっくるめたね、もう一つ奥に絶対っていうのがあるわけでしょ。ね。絶対の中にはね、無限の幸せとかないよね。ね。それ以上のものがあるわけですよね。だからね、一つの特性のね、幸せっていう部分を掴んだだけでもね、無限の幸せっていうのがね、もう底知れんね、想像でするもんとしてね、ありがとうございます、唱えてるうちにね、限られてくるんですよ。だから、幸せも喜びもね、ね、安らぎもね、健康もね、恵みもっていう全部の要素がそうなんですよね。そういうのがもうね、無限に複雑に組み合わさって、すごいね、光のあやもようというのがね、もう荘厳極まりないというね、そういう尊厳極まりないというような感じでね、大光体がバーッと出てくるんですね、ところてんちくにね、押し出されてきてるんですね。だからそういうのがもうね、天下降ってるんですよね、本当はね、力湧いてるという感じで、ね、もう全体からね、降り注いでるっていう感じね。だからその中心に一人一人のね、自分がね、本当は置かれてるんですね。だから肉体の自分っていうのはね、この無限のね、もう大光体の中心に置かれてる。外広がりにね、全然どこまでもね、大きい光が続いてるのね。そしたらどこに闇があるんかってなるんだ。本当はね。もし自分がね、ね、勝手に闇を作ってね、その中入り込まん限りは、ね、大光源の中心にね、みんないてるんですよね。それが無限の幸せっていうね、本当の姿だと思うんですけど。だからありがとうございますっていうね、一言の中にね、無限の幸せもね、小さく収まってる。ね。ありとあらゆるね、人物が全部ありがとうございますの中に収まってるね。ね、神様のどんな働き全部の中にあるんですね、ありがとうございます、一言の中にね。またそのありがとうございますがね、本当は奥に入るほどね、無限のありがとうございます変化してるよね。ね、自分がしてるありがとうございますがね、一個のありがとうございますでしょ。また無限の全ての存在がね、同じようにありがとうございますと言ってくれるね、そういう感情を含めた無限のありがとうございますよ。ね。そのありがとうございます全部をね、また大きく一つに見るありがとうございますがあるよ。 だから一言のありがとうございますの中にね、常に無限の無限の幸せが、ね、無限の無限の感謝が全部あるのよね。だからね、みんなのね、感謝が全部自分のありがとうございますの中に含まれてるからね。また神様のね、ありがとうございますっていうのがね、全部ね、今は自分の使うありがとうございますの中にね、全部入ってるからですからね。また自分が唱えてるっていうよりもね、神様が唱えさせてくれるありがとうございますの中にはね、別の全てがあるはずなんですね。だからすごい言葉だと思うんですよね。はい、これ以上のことはないかもしれないですね。できる自分になるために必要なことを、ね、神様が的確に与えているからなんだ、ね、だから今の自分にとってね、一番必要なものをね、絶対間違わずにね、与え続けるからね。だから今小さい怒りでね、満足してね、それしか受けられない自分だったら、その小さい怒りでね、ちゃんと満足させてくださるように必要なものを与えるんだ、ね、その時にね、また自分がまた大きく変化しますよね。大きく変化したらまた大きいものを与えてくださいね。絶対強制はないよね。無理はないよね。常にね、必要なものを的確に与え続けて、ね、もう最短コースで幸せになれてくださるんですよね。そこがまたすごいね、神様の働きだと思うんですけど、ね。ただ大きい怒り欲しいってね、無理に大きい怒りを浴びるんじゃないですね。もう必要なだけがいいですよね。飲み水が欲しいって言うてね、ね、氷の上なんてバーッと流れて困るんですよね。ね。だから必要なだけが一番幸せですよね。それはその必要性というのがね、どんどん変化しますよね。ね、自分の心の器が大きくなりね、自分がどんどん大きくなるにつれて、大きいものがどんどん流れ込んでいきますよね。ね、また、ね、器がなくなったらね、なくなったで、今度は大きいものにどんどんどんどん自分がね、一体化していきますよね。だから器へ入れている間まで小さいですね。ね、だから自分という器が消えていくほどね、今度は大きくどんどんどんどん変化しますよね。ね、神様に合体していけね、いって大きくなっていけばいいですね。ね、みんなと一つに一体化していけばいいんですよ、ね。それもね、より新しいものへね、近づくほどいいんでしょうね。なかなか近づけんですけど。ね、無限無限にね、ところてんしきにつながってるんですからね、表面の一つだけでも大変なのね。